撮れてる。はい、大丈夫です。
はい、ラジオビュー
です。
い
やです、
お疲れ様です。というわけでも、トバルでもう疲労困憊した我々は、はい、
次なんかプラクティスの次は急に難しくなって
みんなトバルをね忘れてしまったかっていうのを今話してて、うん、本当その通りだと思うね微妙な空気になって、うん、外遊びに行こっかそのままみんなが忘れ
た、忘れてっちゃう人を引っ放しにして、
もう FF7 のね、体験版っていう本体だけはもう抜いてあるんで、
ディスク本体入れっぱなしで、
入れっぱなし
あいつ入れ替わってんじゃん
まあ一括でなんかよくわかんない CD ケースに入れられたまま、
友達の小学生の子供が弟とかがちょこっとやったっきりみたいな
そのトバルの姿を見たものがあるでも本当にさ、
うん、
FF7 の体験版、
うん、
のおまけディスクっていうのは本当そうだねこれ、
うん、
すげえ手間かかってるけど、でこの後、
うん、
もう FF7 の CM とかもうテレビでガンガン流れて、
うん、
デジキューブっていうのが当時あったんですよ、
うんうん、
コンビニのねあの本棚の真ん中あたりにこうモニターがついてて、
うんうん、
コンビニでゲームが買える、
うん
っていうやつね、いわゆるそのコンビニってパルシステム、
はいはい、
いわゆるその在庫状況とかどんだけはけたっていうのが分かるから、うん、それでそのゲームの在庫をダブらせないで流通できるだろうっていうシステムを睨んで作ったわけだけど、
うん、
あそこでその FF とかどっかんどっかんその売りたいと、
うんうん、
だそれのなんていうのかね先兵だ第一弾ね、うん、だからやっぱ FF7 が本体って言われてたのは体験版、
うん、
まあ、あながち間違ってなかったんだなっていうのは今回確認されてしまいましたね。
金をかけたし大失敗みたいな感じ
で、なるほど。武蔵伝って覚えてる、
覚えてる。
あれもなんかあったよな、あれ FF8 かな、
うん、
だっけ、なんかついてたよね。
アクションロープレジみたいなことあるって。
あ、そうだっけ。あ、うん、わかんない。あ、本体がね。うん、髪の毛こんなとんがってるやつが、うん、SD キャラみたいな。うん、あれも FF の体験版からついてたんだよ。うん、まあそういう時代があったのさということ ですね。ちょっと調べるとさ、
うん、
結構な俺、まあ、まあ俺サタン派だったんで。うん、プレステはほとんどもうグランドセフトオート専用機だったんで、
オダブツだ、
そうそうそう、ウェイステーって言ってるわけですけど、うん、プレステのオリジナルゲームって実はあんま詳しくないんで、ね、でも今見るとさ、キラ星のごとき謎の格ゲーとか結構あるじゃん、
お
ちょっとやりたい気持ちはあるんだよね、
うん、
なんだこれはみたいな。だそういう意味ではちょっとね、あの格ゲーブームの時に生まれた謎のソフト、
そうだね、そのあたりのね、
もうその中ではでもトバルって言ったらものすごいネームボリューのあるタイプだよね。
そうだね、しっかりはしてるからな、システムがね、
そうしっかり作った分だけなんか面白がることもできねえみたいなね、
ふざけてもないし、
そうおふざけてる部分は滑ってるし、うん、みたいな、うん、なんかね、なんかかわいそうな作品だなって感じがしますね。いろんな思惑があったんだろうなっていう大人のいう感じがしますけど、はい。というわけで、
はい、
まあ、あのゲームの話はここら辺にして、
うん、
ラジオビューグル、毎度やってる最近読んだ本の話っていうの、
ああ、そういうコーナーあるんですか。
ありますよ、メインコンテンツですよ。
ああ、忘れてました
。というわけで、どうですか、皆さん。
ああ、でも最近読んだ通貨、
はいはい、
お借りしてたやつを二度おいしい方式にお返しします。
うん、
変なんです。
一度咀嚼して子供にゲロとして食わせるみたいな、
そうそうそうそう、
ハイエナみたいな、
はい、お返しします編でお返しておりました。
ああ、はいはいはい、お返ししてましたね、
はい、
前回はるか昔、遠い昔、ね、ちょっ
とかなり前かな
に貸した、イゴルトのロシアノートとウクライナノート、 あとルトゥモダンの、
はい、
イスラエルですね、
イスラエル、
トンネルっていう漫画を皆川君にお渡しして、
はい、
あれだったわけですが、どうでした、読んでみましたか。
あ、読みましたね。
読みましたか。
あの借りた時は、
うんうん、
もうちょっとしばらく前だったかな、
ええ、
で、
ええ、
しばらく前だったけど、
うん、
その後、
ええ、
ロシア・ウクライナ紛争も、
はい、
イスラエルの戦争も、
はい、
さらに激化していて、
はい、
あ、なんかもうもうなんだろう、
もう我慢できない。昆布だよ。契約昆布があればいいんだよ。
うん、これも契約の箱があればいいんだよ。
よくないんだよ。それはトンネルの話ですね。はい、ルトモダンの
そう
トンネルということで、
ね、特にあこ、ね、前回あれだっけ、ストーリー言ってたよね、確かね、簡単にね。
はい、まあもし皆川君が要約してくれんならいい、
はいはい、いいです
けど、ここにも書いてあるけど、ど
っち
も、
そうだね、あ、
どっちでもいいですよ。はい、うんうん、どうぞ。
あ、もう、そうか、ここにもある。
一応聞いてる人のために説明して。
はい、主人公のリリーは幼い頃、考古学者の父親を手伝い、
はい、
幻の契約家の箱を探しに従事したが、
はい、
民衆蜂起、インティファーダが勃発し、
うん、
世紀の発見をする機会を逃してしまった。それから長い月日が経ったある日、
はい、
ひょんなことから父親が契約、うん、所有していた契約の箱ありかを示す石板が父のライバルである大学教授ラフィーに売り出されることを判明する。うん、ニールはラフィーより先に契約の箱を見つけ、
うん、
父が絶対実現できなかった契約の箱の発掘を成し遂げようと決意するがと。
でたらてーてーてれ
ー、まあまあまあ、それね、そういう冒険なんでね、
はい、
でイスラエルとパレスチナの地下トンネルでの鉢合わせた2つの民族が失われた契約の箱を求めてというジャケットにね書いてありますけども、
はい、
まあ、話としてはそうかもしれないですし、
うん、
ね、まずなんだ契約の箱、
みんな頭の中に今ね、
うん、
インディ・ジョーンズとか、
うん、
ソロモンの秘宝みたいな、アラン・クォーター・メインみたいなイメージが浮かんでるかもしれませんけど、
うんうんうん、
はい
はい、なんだろうな、これ作者がイスラエル人ですよね。
そうですね、ルート・モダンさん、
イスラエル人が書いてて、まあ、パレスチナ人と、まあ、あのイスどこだ、イスラエルとパレスチナの地下に巡らされているトンネルを、地下トンネルを舞台にっていう話題になっていて、
うん、
まあ、古代の遺跡とか、まあ、現代の紛争地をさまよいながら、
は
い、まあ、失われた過去を追いかけるとか言って、
はい、
その同時に、
うん、
まあ、イスラエルとパレスチナの対立の歴史とか、
はい、
両民族の関係みたいなのをちょっとまあ触れているかなみたいな、
うんうん、まあ、ちょっとあのコメディータッチだと
か、ね、うん、そうそうそう、
はい、
で契約の、まあ、一部別に契約の箱とは、
うん、
っていうところでは、
はい、
まあ、あれですよね、
うん、
旧約聖書の方に出てくる、まあ、神とイスラエル、あの、
はい、
あのユダヤ人との契約の象徴する箱で、
はい、いろんなね、あの文献に出てきたり、ソロモンが持っていたのな
ん
て
思
ってるんです
よね。一応イスラエル民族のアイデンティティの根源とか言われている
まあ、そうね、国家を象徴するものであったりとかね、昔石板が入ってたとかいろいろあるんだよね、
うん、なんで非常に大切なものを探しているという話なんだけれども、
はい、
大切なものが入っていないと思う本人
どういうこと。
いや、なんか
あなたの大切なものを盗ルパンが盗んでいってしまった、うん、
なんかあのこの人た
ちが、はい、
埼玉県警を追っかけて
るそうパフパフって気持ちのいい連中が、はい、
なんか俯瞰して見た時に、うん、この作者とか、うん、この背景の中から、うん、俺なんか大切な要素が抜けてませんかっていう気がね
大切な何が抜けてるんだ。
そうか、そのあたりの、
うん、
俺あのイスラエルとイスラエルが置かれている状況は、
うん、
イスラエルの側から見て、うん、あ、この程度でしかないのねということにしか見えないというのが読んで一番最初思ったことですね。
なるほどね、
うん、
なんですか、それはその現状のイスラエルの状況とか問題が、
うんうん、
ちょっとあんまり入ってないんじゃないってことですか。
まあそうかな、うん、あとは、まあ、自体性っていうかな、
うん、
イスラエルにとってはまあどうでも言ってるんだという気持ちしかないかなと思って、
ね、何がどうでも
いい、いや、あのイスラエルとパレスチナの関係についてとか言うけど、うん、まあパレスチナの人とかのことは、うん、多分イスラエル人どうでもいいんだろうなと思うし感覚が見えるなと思うんですね。
なるほどね。まああのーうん、物語の全体のトーンとしては、うん、割となんていうのユーモラスな感じで書いてある、
うんうんうん、
漫画なら間違いないよね、
うん
うん
うんうん、
まあそういうふうに捉えられてもおかしくはないかなという気がしますよね、うんうん、
そうで 今出版するとか、
ええ、
今リリースするってなった時に、うんはやっぱりキャプションじゃないけど、
一応説明しておくと、うんうん、このトンネルっていう本は、
うんうん
何年か前の作品 で、
ね
まあまあずっと続いてはいるけど、
うんうん、
現状行われているイスラエルの戦争状態に直接続くあの大攻勢、
うん
前に書かれた漫画ではあるんだけども、うん、日本出版はその後
そうだよね、そうそう
になっている、うん、っていう感じの本ですね、うん、だからある意味では非常になんてタイムリータ
イムリー
なところでドンピシャで出てきた。
でトンネルとか言われると、
うん、
もうあガザから逃げ出すトンネルなのかなって、はいはい、みんな思うのが最初の、
まあ、常でしょうね。実際にね、そのトンネル掘られてるシーンもあったし、うんうん、そこにこう強襲かけてるとかいうことも事件もあったし、海水流し込むとかいう話もあったから、
そういう実際の今のトンネルってそうじゃんっていうところ
が、はいはいはい、間違いなくみんな頭の中そう思うよね。
そうそう、
実際その武装勢力が地下に大量の爆薬を隠してるっていうシーンは出てきますからね、うんうん、漫画の中にね、
っていうのもあったんだけど、
ええまあ、実際に突入してみたら医療機器の後ろに なぜか不自然にアサルトライフルが置いてあるとかいう、
危険だから塩水で埋めよう
なほらみ
たいな、一旦塩水で一旦埋めます、
一旦埋めます、一旦ってなんだっていう場合はあるね。
そうそうそう、だからそういう、今出すんであれば、なんかあれだなと思って、その
解説が必要なんじゃない
ですか、解説がないと誤解のもとじゃないのっていう、
うん、
ああなんだなんか一部だけか、報道はこう言ってるけど実際は違うのかっていう誤解を招きかねないっていうところもあるけど、
実際は
どう、まあ、実際はじゃなくてその実際はっていうか、うん、まあ地下に張り巡らせあのフィクションだということはあっても、あのそこになんだろうな、実際の紛争状況を、
うん、
今の状況と照らし合わせた説明がないと、
うん、
これを出版をこのタイミングでするにあたっては、
うん、
やっぱ誤解のもとなんじゃないかなという気がするな。
うん